東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。東証プラスユー、今週のゲストはセゾン投信代表取締役社長の中野晴弘さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
さて、中野さんは東証プラスユーの応援団としてもご活躍いただきましたけれども、はい、今回はセゾン投信の話、また投資の話、しっかり伺っていきたいと思います。はい、ぜひよろしくお願いいたします。
喜んで、
はい、よろしくお願いいたします。まずはセゾン投信、日本のファンドを運用されていらっしゃいますけれども、はい、このファンドの内容から教えていただけますでしょうか。
セゾン投信の最大の特徴は、世界にお金を働きに出すっていう意味で、国際分散投資っていう言い方をね、専門的には言うんですけれども、はい、私どもはそれを地球丸ごと投資というふうに言い換えて皆さんにお伝えしている。日本人ですから、普通投資しようっていうと日本の自分の身近なある、ね、会社、そうすると日本の株式市場っていうのは思い浮かぶ。そして当たり前のように日経平均を見ていろいろ考えていこうって思われると思うんですけど、
はい、
実はこれってあんまりグローバルスタンダードじゃないんですね。今アメリカでも、かつてアメリカ人もアメリカ株一辺倒だったんですけど、
はい、
今実はアメリカ株のファンドからアメリカ人の個人のお金が少しずつ減ってきてて、それは投資をやめてるわけじゃなくて、そのお金が世界中、すなわち国際分散投資の方に改めて回ってるっていうことで、はい、アメリカ人でさえ世界はアメリカだっていうね、ある種の、独善的な考え方からやっぱり世界は地球だよねっていう、でこの地球っていう経済が一番将来にも安定して広がって成長していくベースだよねっていうのは、理解をされてきてるんですね、
はい、
でセゾン投信っていうのは、10年前創業して以来ずっとこの世界全体の成長こそが長期的にわたって極めて安定した成長軌道、これをね上回る安定性っていうのはね他にないだろうぐらいに思ってますので、だったら冒頭から、私たちみんなのお金をそこにしっかり乗っかるようなポートフォリオを作って、そしてゆっくりのんびり、お金を世界の経済活動の世界中の笑顔が増える中で一緒に育てていこうっていうね、
はい、
こんな考え方でやってます、
はい、グローバルなものもありますけれど、達人ファンドの方はまたちょっと色合いが違うんじゃないですか、
はい、基本的には今の話のコンセプトがベースなんですね。
ベースは一緒なんですね。
ただやっぱ運用のアプローチが違うっていう意味で、
はい、
グローバルバランスファンドっていうのはバンガードというね、アメリカの今アメリカというより世界を代表する運用会社になりましたけど、このバンガードの最大の価値っていうのはインデックスファンドという、運用の部品の製造メーカーなんですよね、
はい、
でバンガード社のこの最高品質と僕は判断してますけど、このインデックスファンドを我々活用させてもらって、つまり仕入れてきて、セゾン投信流の、世界丸ごと地球丸ごとのポートフォリオにして、それを、株と債券を半分ずつ組み合わせて、
はい、
バランス型っていうんですかね、このバランス型にして、のんびり運用して増やしていきましょうっていうのがグローバルバランス、
はい、
で達人ファンドっていうのはかなりとんがったものになります、
はい、
もちろん世界中の経済成長っていうのは変わらないんですけど、その中でもとりわけ世界により一層笑顔をたくさん生んでいるとか、みんなを特に幸せにしているビジネスだよねとか、これからもっともっと感動する人がねこのビジネスで増えていくねみたいなところをより厳選してピックアップして、
はい、
すなわち投資対象の会社の数をぐっと絞り込んで、そこに集中的にお金を投じていく、これをアクティブ運用っていうんですけれども、
はい、
ですから厳選型あるいは集中投資型、なんか業界のかっこいい言い方で言うと銘柄ピックなんて言うんですけど、はい、要するにピックアップしてそれをかなり絞り込んだポートフォリオにして、でも会社の数は随分少なくなるんですけど、それでもよく見てみるとかなり世界全体に分散してるよねっていう、日本ももちろんその中に入ってますし、
はい、
アメリカ、ヨーロッパ、そしてオーストラリアとか香港とかってアジア太平洋も入ってるし、当然新興国、ね、アフリカの会社も入ってる、 中南米の会社も入ってる。ですから本当に世界全体っていう意味ではね、同じです。
大きく分けるとインデックス型、そしてアクティブ型に分かれるけれども、定流にあるものは同じだと。
そうですね、
いうことになるんですね、
は
い、
で日本の皆さんって、やっぱり日本株っていうことで当たり前にまだ考えちゃってる人が多いですね。
まあ、身近なものからっていう考えもね、もちろんありますけれども、
でも一番欠けてるのは、我々の経済って世界全体で今やもうつながって、成り立ってるんだ。で僕ら江戸時代の頃からの鎖国のイメージがまだずっと実は生活者の感覚の中では続いてて、だから世の中っていうのはとりあえず日本っていうのは世の中で、日本以外の海の向こうは向こう側っていうね、枠の向こう側っていう感覚が強いと思うんです、
だ
この感覚をまず、そもそもね、これが21世紀風じゃないっていうふうに気づいてほしいんですね。そこに気づけば世界は一つになってつながって、経済活動も成り立ってるし、それは生活も同じであって、だったらお金も、世界中に気持ちよく、働きに出てってもいただいて、そして自分自身がお金を通して世界中とつながるんだっていうね、こういう意識を持ってもらうと、国際分散投資、グローバル投資、グローバルスタンダード、こういうのがずっとつながってくると思います、
確かにここ数年の株価の動きを見ても、日本とアメリカ比べただけでも全然パフォーマンスが変わりますから、世界的に取り込んでいけるってなると、そのお金をちゃんと働いてもらうことができるっていうことになるわけですよね。
はい、実は今のご指摘は残念な事実でもあるんですけど、アメリカも含めて世界全体は本当にそれなりのスピードで安定して毎年毎年成長してるんですよね。すなわち経済規模がちゃんと大きくなっていく。で日本だけを見てると、もう端的に言うと20年全く成長してないわけです。その結果として日本の株式市場っていうのは1万円と2万円の、日経平均で言えばこの価格帯を行ったり来たりしてるだけなんだっていう、なんで日本株は、ボックス圏で上がんないんだっていう理由は、そもそもそれに立脚したベースの経済が成長してなければ株式市場が高くなるはずがない。まあここに尽きるわけなんですね、だからお金を育てる場所としては、本当に残念ですけど日本がベストな場所ではないっていうことは、これ僕は断言してもいいと思います。
国内は少子高齢化で、もちろんその規模自体は成長していかないということになってしまうのかもしれませんけれども、企業は世界で活躍している企業もあるわけなんですよね。
その通りです。
それなのに株式市場はなかなか上がっていかないという現実ありますよね。
はい、日本の会社というのはまだ全部とは言わないですけど、グローバルに競争力をしっかり持っている会社はたくさんあります、そしてそういう会社は売上の中身を見ていくと半分以上海外で売り上げている、もっと顕著な例だと8割あるいは9割なんていう会社もね、海外で売れている。だから日本っていう国籍を持っていて、たまたま日本に本社があるだけの会社だけど、実は経済活動はもう完全に地球サイズになっているっていうね、そういう会社が実は日本にもいっぱいある。だから日本企業がダメなわけじゃなくて、結局は我々自身が日々生活している中でデフレマインドが、僕ら自身みんなが染みついちゃって、そしてなんだか前に向かって、明るい未来を築けなくて楽観的になれない、そこにある経済がだから楽観を持てないからしぼんじゃってるってことなので、個別個別の企業を見るってこともね、もちろん大事で、すなわち達人ファンドなんかでは、日本のそういった世界でちゃんと実績を上げていて、世界に、さらにまだ、笑顔をたくさん作っていける会社っていうのはちゃんとピックアップして投資してますから、なかなかね、それをバシッとデジタルでね言い切ることはできないんですけれども、日本経済マクロ自体が残念な結果になるっていうのはやっぱり意識すべきことじゃないですかね。
そうすると今後私たちはさらにグローバルに世界に目を向けていかなきゃいけないということになりますか。
今おっしゃったことこそが世界中の人がもう当たり前に思っていることなんですよ。
当たり前、
当たり前に思ってます。これは例えばヨーロッパであれば、みんな元から国と国を接してますから、自分という国が周りの国の影響をいつも受けている、そして、海の向こうとの活動もヨーロッパでは当たり前だったので、世界と、つながって考えていくっていうのは 当たり前だったんですけど、日本だけが、ね、島国、非常に特殊な極東の、まあ、世界の地図で見たら端っこにいるっていうね、そういう中で発展してきた稀有な歴史があるので、だからガラパゴス化しちゃうなんてね、
はい、
言われることになると思うんです。だから、まあ、今や我々の生活は世界と一体である、そして世界で起こったことが速やかに日本の政治でも経済でも生活でも全部影響を受けるんだ、こんなことも意識しながら、やっぱり世界全体経済社会見ていくことってとっても大事だと思いますよ、うん、
あの地球的に見るとこの国はもっと成長していく、この国は残念ながらそうでもないよねっていうバランスってこれからもどんどん変わっていくと思うんですね、
はい、
そうするとセゾン投信でこう組み入れてるファンドとか、はい、もちろん銘柄であるとかっていうのは、はい、その入れ替えを行っていくということになるんですか。
結果として振り返ってみると、
ええ、
かなりの入れ替えが長期的には行われていたということになると思います、
はい、
ただ日々を見ていくと僕らはそういうメッセージは出さないんですね、一般的に資産運用のプロっていうとこれから先に起こることを普通の人よりも先に予測してそれをなぜか当てられるっていうね、うん、だから当てられるから先に行動できる、これがプロなんだでなんとなく当たり前に思ってらっしゃる方多いんですけど、
はい、
同じ人間同士ですから基本的に当てられるわけないんですね、
まあ、情報もある程度同じですよね。
そうです、今やね情報の非対称性ってないんですよ、もちろん僕ら専門的なね、ルートで取ってくる情報はありますけども、それがね特別に秘密の情報だったりするわけじゃないので、結局は僕らがいくら、一生懸命考えて予測しても必ず当たるってことはない。だからセゾン投信の運用方針の一番重要なところは僕らは明日の相場を予測しないってことなんですよ、
はい、
ですから予測しないってことはいつも基本的にはニュートラルにいいポートフォリオを管理し、ただ、はい、それが結果として流れていく中で、そこにはきちんといつもフィットして、ポートフォリオを、まあ、資産配分を組み替えていく。だから気がついてみると、うん、あ、なんだこの国こんなに増えてたんだ、あ、この国今こんなに減ってるんだっていうことはあると思います、
はい、
ただそれを先んじて皆さんにそれを伝えていくみたいなことは僕らはやれないのでやらない、
うん、
これを断言できるのもある種のプロフェッショナルだと、
はい、
これは教授を持って、いつも言ってます、
うん、冷静にその時を判断して微調整を加えていくということになるわけなんですね。
そうですね、まあ、とにかく今を反映することが一番大事で、はい、今を見ていればその今の中に将来の価値をちゃんと作れるビジネス、そういうものはそれこそはプロの目で判断できてくるってことだと思います、う
ん、今の積み重ねが未来になっていく。
その通りです、
うん、そうすると個人投資家の方々のその投資というのも今をしっかり見て、で未来のために投資していくっていうことが大事なんですね。
その通りですね。どうしてもこれからどこが一番上がるんだとか、ね、どこが一番儲かるんだ、
はい、
それを聞くっていうことで、そこに先んじて、行くことが、ね、投資の極意だなんて皆さん思い込んでますけど、極意なんかないんですよ。皆さんが自分の目で見ていることを当たり前に感じて、そしてその中から未来をどういうふうに自分自身で仮説を立てて考えられるか、で僕らもそういう運用をやってます。そしてその仮説の中には 100% とは言えないけれども8割方の真実がある。でその8割方の真実がポートフォリオになっているというふうに考えていただければいいと思います、
はい、これからセゾン投信はどんなファンドを目指していくのか、このあたり教えていただけますか。
はい、まあ、外部環境的にはですね、
はい、
今金融庁の金融改革が強烈に進んでまして、まあ、具体的には積立NISAなんていう金融改革のなんかウルトラ C みたいなそういう仕組みも出てきました。まあ、僕らとしては10年間それなりに苦労してきましたけど、この苦労を大きく大輪の花に咲かせる、そして気がついたら日本の資産運用業界のリーダーに本当になっていたいと僭越ながら思ってます。
はい、頑張っていただきたいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございました。東証プラス U、 また来週です。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。